ずい
休んだ放題に入りました
。今日のところはですね、どういう目的で、そういういろいろなことを教え最後に話したかというその理由ということですね。そういうことが書いてありますが、ここで、分かることは一つは、喜びが あなた方の内にあるようにということだったわけです。ここで、分かりますが、普通の人間的な喜びでなくてイエス・キリスト様が私の喜びと言っている。そして私の喜びがあなた方のうちにある、そういうことによってあなた方の喜びが満たされる、完全になると、そういう言い方をされておってですね、人間は誰でもですね、小さな子供や赤ちゃんからですね、喜ぶ、それはもう人間当たり前ですね。これはもう当然、これは普通の動物でもですね、これは喜ぶと。これはもうあの鶏とか普通の鳥でもですね、餌をやったら喜ぶわけです。喜んで、急いで走っていくと、犬とかだったら本当にですね、尻尾持ってですね、ですから喜びという感情は自然にこれは動物もみんな持ってるわけです。何か良いものもらったら喜ぶと、特にその本能に関わる食べるもの、これもらった喜ぶっていうのはもう本当全部共通してるわけです。ですからそういうふうな自然な喜びのためにはですね、特に教える必要も何もないわけです。ですね。で、ここで言ってるのは私の喜び、イエス・キリストが持ってるような喜びがあなた方のうちにあると。そうすることで初めてあなた方の喜びが満たされていくという、そういう言い方がされています。喜びにもそういう全く性質の違う二つあるわけですね。人間が自然に持ってるですね、動物も共通。それは何も努力とか関係ないわけです。ですね、非常な悪人でも、どんな人でもですね、お金とか大金やったら喜ぶと。まあそういうようなことですね。そういうふうに、まずここで、前のところも14章でですね、27節見たら、14章の27節にはですね、これも平和っていうことは誰でも知ってるわけです。これも動物の間でもあることですね。喧嘩、互いにですね、襲うということは動物でもある。それがない状態ということならば、もうごく分かりやすいことです。そういう人間が誰でも、動物も持っているような、普通の平和と違う、根本的違うものがあると。それで、イエス様は、私の、キリストの平和という言い方をされていると同じように、喜びにもですね、普通の人間が持つのと全く違う。キリストの喜びがあるというわけですね。そういうふうに何でもこういうふうに、自然に持っているもの、これと別のものがあるというわけです。このついに出てくるのもそうですね。友ということもですね、これも動物でもですね、仲の良い動物、一緒に連れ立って、犬でも猫でも、猫あんまり連れ立ってはあるかないですが、普通はたくさん無料な人ですね、動物っていうのが一緒に行くわけです。で、これは鳥類でもそうですね、特にニワトリなんかは小さいとこからたくさん飼ってたものだから、もう仲の良いものはいつも一緒に行こうとする。そういうふうに、これも自然の友っていうのは、これもまた非常な悪人でもですね、すごい悪人でも同じことをするような友を一応持っているわけです。そういう友とですね、全く違うわけです。それはキリスト、イエス様の友となるということなんです。イエス様が私を友と呼んでくださる。 そういうふうに、この私の友であると、私の喜びであると、から私の平和であるというふうに、こう、イエス様の関わりのあるものっていうわけですね。いつもそういうふうに言われているわけです。で、国とか言うんでもですね、別のところであったように、普通は私の国は日本であると言いますが、イエス様はどうやった？私の国はこの世のものではないというふうに言い方されたんですね。私たちが属するのはこの世の国ではない。これは日本という国属しているのは表面的なことだと言うんですね。神様の御国に属しているという言い方もされているわけですね。国もまたキリストの国があると。そういうふうにいつもですね、私たちはこの世的なものに属しておりながら別のものに、キリストのものにいつもここに属しておると、そういうことが、言えるわけです。ここでですね、この友という言葉は、日本語はこれは友というんですね。この友って漢字はこれは中国語なわけです。この日本でおったらですね、中国語か日本語かわからなくなってしまってるんですね。漢字の友、言うっていう漢字もこれも全部日本語やと思い込んでた、私なんかの。中国語ちょっと必要があって、ですね、ずっと前に、中国語の聖書を参照するために。で、初めて中国語の、辞書をですね、いくつか購入して調べると、日本語の漢字のほとんど中国語なんですね、現在。友人というのは日本語と思ったら、あれも友人と言ってですね、中国語であったと。だから、友っていう、この友、友で、今は友って発音してますけど、この友という漢字は日本語ではない。日本語で昔からあったのは友ということなんですね。友というのは世界でどこにもない。日本でずっと昔からあった言葉です。友。ですね。フレンドっていうのは、英語とかの、ドイツ語関係、ドイツ語でフロイントという、フレンドっていうのはそういう。言葉が違うわけですね。で、この友っていうのはどういう意味かというと、前にちょっとこの祈りの友のあれに書いてあったんです、共におる、そういう意味なんですね。この聖書でもそういう意味合いで常に書いてあるところありますね。これは日本語の意味はそういう意味です。この友、漢字では同伴の伴とあげます、お友と。これも中国語なんです。これも中国語なんですね。これも中国語で、日本語でもこれを友と言いますよね。日本語の友、同伴の伴も、この友達の友も、共にも全部同じ意味なんですね。本来、共に。共にいるか同伴。共にいるか友人と。共にいるか共同の共通。これは中国語の漢字の方が。そういうことで、日本語の友っていうのは確かにいつも共にいるという、そういう素朴な言葉がそのまま名詞にもなっておるというわけです。で、共にはもちろんそういう側面がありますよね。イエス様も、ずっとですね、世の終わりまで共にいますっていう約束をしてくれたんです。そういう意味でこのイエス様はここで友と呼んでくださったけど、それまた同時にこの日本語のように共にいてくださるということにもなるわけです。で、ここで、でもこの言語はですね、これは日本語ではないわけですね。ギリシャ語なわけです。で、ギリシャ語ではですね、友っていうのは、フィロスっていうわけなんです。で、これは愛すると。この言葉から来ているのすぐにわかりますね。フィロソフィア、真理愛、フィロということ。フィロス。だから友っていうのはですね、単に一緒におる、そばにおるっていうのは、このギリシャ語の意味というのは愛ということが、フィリオが入っているわけなんですね。そして、もう一つですね、この言葉とちょっとこういう言葉のことで、もう少し後になったら出てくるところなんですけども、ヨハネ福音書の終わりのところ21章のですね、ここをちょっと21の 15以降ですね。ヨハネ福音書21章の15節、21章の15節以降に、少しちょっと不思議なような内容が書いてあるわけです。少しちょっとややこしいことなんですけど、ここでですね、ペテロにこの復活をされたイエスがですね、ペテロに特にこの人たち、ここにおる他の人たち弟子たち以上に私を愛しているかと、ここの愛しているはですね、アガパオっていうアガペというあの有名な言葉なんです。 ところがすぐペテロの答え、はい、主よ、私があなたを愛して、これはフィリオなんです。同じ感じですが、日本語でもちろんわからないことなんですけども、このフィレオっていうのはですね、このペテロの答え、はい、主よ、私があなたを愛していることは、このフィレオ、このフィレオは友愛とよく言われますね。フィレオ、友愛、友としての愛。これはプラトンとかのギリシャ語の中では一番よく出てくる、非常に高度な愛も全部フィレオなんですね。ギリシャ語文献でアガペなんて出てこないわけです。フィレオ。それがこのイエス様がですね、最初この人たちに私をアガペ、アガパオ、アガペの愛で愛するかと言ってます。神への愛、神からもらった愛で愛するのはアガパオ、アガペって言うんです。とペテロはここの用語はですね、ここでフィレオと使ったんです。さあ今度2度目にですね、イエスはヨハネの講師も私を愛している、これもやっぱりアガパイなんですね。そのペテロがまたもって私があなたを愛している、フィレオをしていることをあなたご存知だと、この友愛の方で答えたんです。そしたらさらにまた意外なことですが、17節で3度目に、3っていうのはこれ特別な意味ですね。3度目、17節、ここのところではですね、17節、3度目にイエス様が私を愛するかと、今度言葉を変えられたわけです。イエス様は言葉を変えられて、ここフィレオになっている。フィレオ。こちらの方で。イエス様が通った2回まではアガペしているか、アガペで愛しているかと言った。ペテロもフィレオしている、フィレオという愛で愛していることでしょうと。3回目にイエス様は言葉を変えられたんですね。これ一体どういうことなのかと、昔からですね、非常に不思議に思われたことなんです。最初はイエス様はアガペで2回も言っています。ペテロの方はフィレオと言われて、こういうような、もちろん日本語では全然わからないことですが、こういうところにもですね、本来イエスを愛する愛はアガペの愛、神様からの愛、神を愛するのはアガペの愛なんです。他の新約聖書でもフィレオは言うことはほとんど出てこないんです。ところがここだけですね、ヨハネ福音書だけイエスさんが私たちを友と呼んでくれたと言いますね。フィロス。そういうふうにイエス様の方もですね、でペテロの方は友として、そして友の愛とこう言ってたんです。あなた方を知ってるからもう友だと言ってくれた。そしたら最後にですね、イエス様の方の友という愛を受け取られて、そしてその言葉で返した。そういうふうに3度目にですね、そういう友愛の愛を持ってわざわざ言われたということがあるんですね。こういう非常にちょっとデリケートなというか、日本語でわからないような言葉の微妙な変化がこの最後の部分に使い分けてある。使い方が違うんですね。でそういうことでヨハネ福音書はですね、他の福音書といろいろ違う点があるんですけども、今日のところですね、だからそう後ともともつながっているわけです。今日のところでイエス様が友と呼んでくださると、この友という愛はこっちなんですね。イエス様ほどほい、それはですね、例外的なことなんですね、この聖書では。で ここのところに、だから今日のところはですね、他の福音書やパウロの書簡から見てもイエス様が友と呼んでくださっているのは他には書いてないことですが、特にこういう言葉もこういうふうに書いています。なので、まあ元に戻りますが、そういうふうに特別な意味を持ってヨハネ福音書ではここのところ今日のところをどうも書いてあるという。で、普通はですね、私たちは当然イエス様のしもべである、いわば奴隷であると言われるはず。奴隷、これは上と下との上下の関係ですね。そして上のお方が言った通りに忠実に守って、生きるということですね。で、友という言い方はですね、いわば同じ場所にあるという言い方なわけです。これは日本語の友、共にそばにおるということと共通していると思いますが、それでですね、普通は神様って言うとはるかに遠いわけですよね。もう無限に遠い。人間っていうのも汚れておって、本当にこの嘘偽り弱さ裏切り不信たくさんあるわけです。だどうしてそんなほの弱いですね、醜い人間のところに神様の神聖な清めのそばに来てくれるだろうか。清ったら裁かれてしまうというのが旧約聖書からずっと受け継がれた当然のような考え方だったし、まあそうだったんですね。そういうところからするとですね、ここでイエス様がですね、友とまで呼んでくださるということは本当に従来からの人が考えられないほどのことだったわけですね。で、こういう友と呼ばれることは極めて特殊な人だけだったんです。ほとんどこのことは普通の人は考えられない。近づけたら殺されるということ、死ななきゃならんぐらいですからね。で、ヨハネ福音書は特にですね、そのヨハネはそういう非常に身近に来てくださったという、いわば霊的な体験を深く持っていたということが、こういうふうな使い方でもわかるわけですね。で、けれどもですね、そのようなとても考えられないようなことが起こる、友としてまで来てくださったということのためには、私たちの方でもですね、ここでありますように、互いに愛し合うということを言ってるわけです。で、ここでもですね、まずイエス様が私たちを愛してくださったから、だからその愛をもらってから互いに愛し合うと、まあ、そういうことですね。そういう順序になってるわけです。そしてその愛という方向がある。それは友のために命、これは魂というプシケということを扱ってあってですね、普通の造営という言葉ではないんですが、魂という言葉で訳される言葉ですが、それを捨てると、そういうふうな方向を持っているというんです。これもですね、普通の人間の友っていうのはうっかりすると何かを栄養を得ようとするような関係であることが多いはずですね。例えば誰かと友達になりたいとかいう場合にはですね、あの人好きな人は良い人だと、あの人と一緒におったら自分も楽しいなと、そういう楽しみや満足をですね、その人からもらいたいと、もらえる、そういう関係であの人と友達になりたいと。それは自分中心なんですね、そういうと。けれどもここで言ってるのはですね、友への愛っていうのは自分があれ欲しいか、あの人の好意が欲しいとか、好いてもらいたいとかいうんじゃなくてですね、一番大切なものをその友のために与えようとする。まあ、そこは、ここは最高の段階を書いてるわけですね。命とか魂で。本当のこういうイエス様の愛をもらった時の友っていうのは絶えず何かを与えようとする気持ちだというわけです。そういう方向を持っているというんですね。 ですから、ここの特許だけ読んだらですね、命を捨てるやいう、こんなことはできないと。これは当たり前ですね。これも誰でも当たり前で、こんなこと、あの人のために死んでやろうかなんて、こんなことは普通ほとんど考えられないんです。で、神様からもらった命を簡単にですね、捨てるやいうふうなことも、これもまだ大きな罪になるわけですから、よほどのことでないとできないわけです。捨てるべきかどうか、ということになると、なかなかですね。で、これは、究極的な段階を言っていることであってですね、いつでもイエス様は敵を愛するということも言ったしますが、それも最後的な愛するにも非常に奥が深いわけですから、で、ここのところではですね、そういうふうに何かを絶えず与える、ですから私は命できんから、命を捨てたらできん、こんなこと難しいということではなくって、こういう方向を持っている、自分の持っている何かを与える。だからさっきも中本さんからも説明があったように、命を捨てるがとてもないけど、命の部分である祈り、本当の祈りってのは心の一番大切な部分だと思うんですね。物をあげたらあげることも、これは表面で、心の表面でですね、嘘であげることもできるわけです。あるいは優しそうな言葉でも嘘で言うこともできるわけです。上手な言葉と。でも本当の祈りっていうのはこれまで誰も外から見てわからないわけです。本当に真剣な祈りっていうのはその人の魂の一部分を差し出すということだと思うんですね。ですからそういう方向を持っていると、命を捨てるから私はここのところは役に立たないとかでないわけです。それぞれがやっぱり心の大切な部分を相手に差し出そうという、そういう方向を持っていると。あの人が何かもらおうというのは友情ではなくてですね、でそういう方向を持っているときには自然とイエス様がそのように力で友となってくださると、友と呼んでくださるというわけです。まあ、こういうことは実際に私たちが一人一人が経験から分かってくることだと思うんですね。誰かから奪おうとかですね、もらおうとかしているような気持ちである、そういう友の関係だったらイエス様は離れていってしまう。でも何かをですね、そういうふうに祈りを持って、あるいは物にしてもお金にしても、でももちろん大きな意味があるわけですが、与えを注ごうとしているときにはイエス様は本当に近くに来て友となってくださっていると、で一緒に祈ってくださっているというかですね、まあ、そういうような実感を持つようになるというわけですね。で、こういうところもこういうふうにちょっと注意深く読む必要があるわけですね。それからもう一つですね、今言ったそういう愛するということの方向のもう一つは、ここに書いてあるように15節に2回目友ということを書いてます。私はあなた方を友と呼ぶ、それはもう一つ理由として父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからだと。そういう言い方をされています。父から聞いたこと、別に神様に関わる真理、イエス様に関わる真理を知ったもの、信じて受け入れたもの、そういうことはですね、自然にそれだけで早イエス様が友として呼んでくださるというわけです。でこのここの箇所のそういう言葉は非常に特別なものであるからですね、歴史的にもこういう言葉から非常に有名な働きをするキリスト教の集まりが起こされたことがありますね。ここが根拠になっています。それは平和問題で、 武器を取らないという形では、すべてのキリスト教の反落で一番徹底した、これはクエーカーだったんですね。絶対非戦というか、絶対に武器を取らないということを徹底していたのは、これはクエーカーだったわけです。他のキリスト教は今日のアメリカ、ヨーロッパを見てわかるようにですね、歴史の中ではですね、平気で、神のための戦争だなんていう人たちはたくさんおった。そういう中でクエーカーは初めからですね、武器を取った戦いっていうのは、これ神の御心ではないということを非常にはっきりと。で、戦争を反対したわけです。で、そういうことから、獄に入れられた人もたくさん生じたわけです。けど、その中からですね、良心的兵役拒否という制度が、アメリカで生まれていったわけですね。まあ、こういう制度は、日本の戦前なんかいうことはもうおよそ考えられないですね。良心的。良心的兵役と。武器を取ることをですね、その信仰によって反対するならば、他のところに行くことができると。医療部門とか、運ぶ部門とかですね。そういう方に別の仕事に関わらすことができると。そういう制度としてです。それを認めようと。それのもとはですね、いわゆるこのクエカーのそういうところが大きなことになっていったわけですね。日本であれば、こんなこと武器を取らないったら刑務所行って殴ったり蹴られたり何をされたかわからない。で、それはそれで死んでしまう人もいるわけですね。そういう人権とかですね、信仰を認めろということは全く戦前にはなかったんです。まあ大きな違いですが、まあそういうことで、そのクエーカーというものの名前がフレンズなんですね。正式の名前は、The Society of Friends と言います。友会、友の支えて教会って言います。教会っていうのはこの、十字架の教会、支えて社会と集まりと言いますね。The Society of Friends と言います。で、これも訳しにくいから、日本語ではキリスト友会というふうにして、通称クエーカーと。これ歴史的な名称だったんですね。正式な名前は The Society of Friends、キリスト友会。というふうにこの友っていうのはそういうとこからフレンズよ、キリストの派でフレンズ友っていう名前を持っているのはここから取ったのは、まあ、これだけなんですね。でキリストを非常にそれに近くに今感じたという人が最初1600年代今から400年近く前のイギリスからこういう生まれたんです。でその大きな影響を受けたのが内村鑑三であった。で、無教会の人は伝統的にですね、非戦ということを非常にはっきりと主張してきたわけですね。それも原理を立てたプエカ、さらに原理を立てると、こういうふうに、もちろん聖書に行き着くと。というわけですね。で、もう一つこのプエカはですね、この日本友会、友の会とつけたぐらいなんですが、この戦争の武力を取らない問題と、もう一つこれはアメリカの全てのキリスト教派に先駆けてきたのが、この前にも箱根の何度も書いた奴隷の問題、黒人奴隷問題、一番早くからですね、奴隷は持ったらダメだと言ってクエーカーでは早くも確立されておったんですね。1600年代からリンカーンの奴隷解放令はずっと早かったです。まあ、そういうことで、これも、まあ、イエスが本当に友としてですね、近くにおるという実感を持った場合に、別の人間をですね、そういうふうに売り買いしても構わないようなことはとても本来出てこないはずなんですね。ですから、こういう一つの歌詞から大きなこういう流れが生まれてですね、現在も私たちもそのこれの影響の流れの中にあるわけです。非戦という問題です。で、キリスト教会、ヨーロッパとかですね、こういうことを平気で賛成する人たちもおるわけですからね。で、それを敵のために敵をも愛しようというふうなはっきりしたイエス様のお心、誰がどう見たって子供がいたって分かる。相手を報復しろとかですね、ブッシュ大統領のような言い方は。はい。まあ、そういうことと、もう一つですね、 あります。これは友っていうのはそういうの非常に誰でもどこでも子供でも使っている言葉なんですけど、こういう聖書ではそういったはっきりした方向性を持っているということですね。何かを捧げよう、捨てようと、神様の言葉を本当に受け入れた、信じたと、そういうところで、イエスの友になると。そこでそのものずばりのイエスの友会っていうのも日本で作られたわけです。これはイエスの友会、今の若い人というか我々はあんまり知らないかと思いますが、ずっと昔から戦前からクリスト教だったような人は知ってる人も多いだろうと思いますね。聞いたことある。これ船井さんは初めての方もいますが、イエスの友会っていうのはですね、これは徳島と関係深いわけです。我々とも関わりが何かというと、これは香川豊彦が作ったわけなんです。こういう価値観、イエスの友なんだと。で、香川豊彦が中心になってですね、そうしてイエスの友会を作ったんです。で、その中からですね、中から社会的な生活共同組合運動というようなものを生まれて、現在の日本で最大のコープ政教、政教というのは日本で初めて起こったのは香川豊彦がの発想だったわけです。で、それを支えたのがこのイエスの友会でもある、初期の段階ではですね。政教っていうと、その他似たもの政教、大学政教とか何とか政教とかいっぱいできましたけど、その元はというと、やはりこのイエスは私たちの友だという、そういうこのところからですね。そしてまたイエスの友となって、そしてそこに互いにですね、貧しい人に与えようということなんですね。そういうとこからこういうふうに共同して貧しい人にも与えようということで、生活の共同組合ということも作られていったということがあるわけです。現在ではですね、コープといえば誰も知らない人いないだけど、その元はというとこういうところにあると。その源流をたどれば、こういう政治のこういうふうにイエスが私は友であると、互いに愛し合うと、そこにあるよいうこと、これも本当はほとんど知らないですね。何でもほらそういうことですが、表面にあらゆることを知ってても、その奥はちょこんどほとんど知らないということになります。そんなふうにですね、ここのお菓子は現代のこの社会にもですね、そういうずっとそういう形となって、今も知ってる人は少ないですが、影響を及ぼし続くあるというところなんですね。私たちがイエスの友であると言ってくださったと。で、それからもう一つは、これはここで何度か言った、そういうキリスト教の香り、この友という言葉を使った、これはもう思い出されるかもしれない、祈りの友ということです。これも互いに愛し合おうと、友って言いますね。友って仲良くしてですね、楽しみ合うようなこと違うわけです。それは普通なんです。何かを与えようと、病気が重くて寝たきりでも死ぬかもしれない人も与えることはできると、これがこの互いに愛し合おうということですね。命をすら与えようかという、命でなくても構わない、それで祈りの友という団体も、そういうところから名称も一つ生まれてきているわけですね。はい、そういうことで、このことはいろいろなものをですね、生み出してきたということが分かるわけです。それからもう一つですね、ここで書いてあることは、そういうイエス様と友となってですね、私はイエス様が友なんだと言ってですね、自慢やらしたりすることは決してない はずなんですが、そういうことのないためにも、あなた方は自分の意思や考えでイエスの友になったんだというふうな思ってはいけないと。すべてはイエス様の方がですね、特別に選んだんだと。あなたは自分では何も分からなかった、気づいていなかったじゃないかと。罪ばかり犯していたじゃないかと。その罪ばかり犯していたものを私は選んだのだということでですね、一方的にこのイエス様の方にあるということを16節で、きちんと念を押しているわけですね。そうしないと別に時期に人間というのはこう得意になってしまう。イエスが友なんだとか言ってですね、私はもうイエスが友なんだって、一番偉い方友だとか言って、いつの間にか自分の手柄みたいに思ってしまったらいけないわけです。私たちは本当は何も友とされる資格もなかったのに、そのように引き出してくださったと、選んでくださった。だから本当に感謝してですね、私たちも友と本当にありがとうございますと言って、従っていったらいいと思うんですね。で、ここではそういうような状況でイエス様が友となってくださるときには、何でも求めたら与えられるようになる。それは心がそれだけ近くに、イエス様と近くに結ばれているからということですよね。ですからもうイエス様の御心でないことは求めないから、だから求めるものは与えられているということがここに書いてある。だから求めをそうすれば与えられるというあの有名な言葉の別のもう一つの心を表し方ですね。結びついた友となってくださっている状態の中で求めると、そうすれば与えられる。それで、前のところのつながりというのは、前のところではイエス様がブドウの木、私たちはその枝だと、でその内にとどまると、でそういう状態が言い換えると、これはイエス様また友としておるということなんですね。ブドウの木につながっている状態、その内にと互いにとどまってくださってイエス様の内にと、それが私たちはイエスが友であるという言い方ができるというわけですね。そういうこととつながっていると分かります。で、この文脈の最後にもう一度互いに愛し合いなさいという、そのこと、これは愛やいうものはですね、奪うものだと、正しい道からそれた有名な作家がですね、惜しみなく愛は奪うとか言って、とうとう間違った死に方をして、自殺してしまった人がおるわけですね。転落してしまった人がおりますが、そういうふうに愛というものは非常にこう間違いやすい言葉である、奪うものだと、友として、だから最後にもう一度、これは与えるものだと、神様からもらった愛を別の形、いろんな形で与え合うことなんだと、そういうことで念を押しているということが17節で最後に言われていると思います。で、これが私命令ときついですが、神イエス様のご意志なんだと、御心なんだということです。それでは今日のところはそこまでしておきます。
はい、ありがとうございました。少しもう一度したいと思います。